お祈りします。天の神様、今日のこの礼拝をありがとうございます。私たちが神様を礼拝できるものとされていること、神様が私たちを選び出し追い求めてくださって、あなたを礼拝するものへと変えてくださったこと、本当にありがとうございます。どうぞこれからのひとときを神様が祝福して導いてください。神様、愛する教会員一人一人を続けてお守りください。病の中にある方々、入院中の下田姉妹はじめ、お一人お一人を神様がお支えください。大津姉妹が出産されましたけれども、先日出産されたゆいさん含めて母子ともに続けて守られますようにお願いいたします。また北上教会の佐々木先生、トルコにおられる末富はじめさん、神様の豊かな道からによって包んでくださって、今日も命を強め、完全なる癒しへと導いてくださいますようにお願いします。神様、どうぞこの教会の歩みを続けて祝福し導いてください。9月にはコンサートやちぎり絵展なども予定しています。またいろんな働きも夏休みを終えて再開しますので、神様ご自身が主権を持って導いてくださいますようにお願いします。これから御言葉を見てまいります。神様、あなたの御言葉は私たちの足の灯火、道の光です。どうぞ御言葉によって私たちに、これが道だ、これに歩めと、今日もあなたと共に歩み出す、そんな一歩を踏み出させてくださいますようお願いいたします。私たちの心を神様が今開いてください。どうぞ神様ご自身がお語りください。待ち望みます。お委ねします。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日は8月27日、あっという間に8月も終わろうとしていますけれども、皆さんはどのように過ごしておられるでしょうか。今日は子どもたちも一緒のファミリー礼拝、子どもたちは夏休みも終わって、幼稚園や学校が再開しましたね。夏休みの宿題は間に合ったでしょうか。2学期も守られて素晴らしい時になるようにお祈りしたいと思いますね。子どもたちには羨ましがられると思うんですけど、私はあと3日ほど夏休みが残っていますので、もう少しゆっくりさせていただこうと思っています。奥多摩福音の家にメッセージに行って、その後そのまま夏休みをいただいて、ちょっと私の夏休みを紹介すると、涼しい山の上で3日間ほど滞在させていただいたり、そのまま今度は暑い関西まで行ってですね、大阪の親戚の家に顔を出してきたり、兵庫県まで行ってあちこち見たり美味しいもの食べたりしてきたんですね。兵庫県と淡路島を結ぶ明石海峡大橋って知ってますか？兵庫県と淡路島を結ぶ明石海峡大橋が見えるところに泊まったりもしたんですけど、夜は綺麗にライトアップされる、あれ長さ4キロあるそうですね。そして世界最大級の吊り橋という、そういう立派な橋を眺めながら、いやーすごい橋を作ったもんだなって思ったりもしたんですね。その大きな橋を渡って淡路島まで行ってみたりもしましたけれども、当たり前ですけど、もしもあの橋がなければ、この淡路島に行くのはどんなに大変なことかって思ったんですね。そこに橋が架かる前はきっと船で淡路島に渡るしかなかったんでしょうし、さらにその前は泳いで行くしかなかったんでしょうし、簡単に行き来することができない、そういう場所だったんでしょうね。そう考えたら、こうして大きな橋がかかって、車で橋を渡って数分で簡単に島と本土を行き来できるのは、いやこれってすごいことだなって思ったのでした。皆さん、なんでこんな話をしてるかというと、イエス様が十字架によって神様と私たちをつないでくださったということも、これ本当にすごいことだなって思うんですよ。だって清い神様と罪がある私たちとの間には一緒に住むことはできない。もうそれはそれは大きな大きな隔たりがあって、瀬戸内海どころじゃないですよ、太平洋どころじゃないですよ、とても渡ることのできない大きな隔たりがあって、 到底自分の力で私たちはそれを超えることはできないんですよね。しかしイエス様が神様と私たちを大きな橋のようにしてつないでくださったんです。ただイエス様の十字架の御業によってイエス様を救い主と信じる私たちは神様の子供とされて、神様の身元に行くことができるものとされた、天に名を刻むものとされた。皆さん、これは何という恵みでしょうか。皆さん、私たちはこの神様の恵みを当たり前のように受け止めたらもったいないと思いますね。私たちは何者だからといって神様は一人子イエス様をお使わしくださって私たちと神様を十字架によってつないでくださったのでしょうか。こんなにも愛されているものとして、こんなにも恵み注がれているものとして、いつも共にいてくださる神様の近くに私たちもこの身を置き続けたいと思いますね。神様が私たちの酒どころですから、私たちが苦しむ時もそこにある強き助けですから、どんな時も私たちは神様の主権を認めて、神様を信じて、神様としっかりつながって歩んでまいりたいと思うんですね。さあ、今日はそこにある強き助けとタイトルをつけました。有名な詩編46編をご一緒に見ていきたいと思います。皆さんも名前聞いたことあると思いますね。宗教改革を行った有名なマルティン・ルターという人は、宗教改革、私たちの想像をはるかに及ばない大変だったと思います。次々と押し寄せるもう幾多の困難の中で、ルターはいつもこの詩編を読んだそうですよ。そして幾多の困難の中で神様をそれでも信頼し続けたと言われています。そしてルターはこの詩編から有名な賛美歌、神は我が櫓という賛美歌を作ったんだと言われています。そんな有名な詩編46編、皆さん、この詩編が書かれて、この詩編が歌われた背景をちょっと説明すると、イスラエルの国が北と南に分裂してしまっていた分裂王国時代に歌われたのがこの詩編だと言われています。北と南に分かれて、北イスラエルは聞いたことありますか。アッシリア帝国という国に攻められて、そのアッシリアの王センナケリブの攻撃を受けて北イスラエルは滅ぼされてしまいました。そして北イスラエルを滅ぼし、勢いに乗ったセンナケリブは今度は南ユダ王国にも攻めてきて、イスラエルのエルサレムの都をぐるっと包囲したんですね。しかし、そんな南ユダ王国の国家的な危機から神様が救い出してくださった、そんな神様の助けを感謝して告白しているのがこの詩編の46編なんですね。ですから、この詩編46編には、私たちには絶対絶命と思える時がある、たくさんの困難がある、しかしインマヌエルの神様、主がどんな時も私たちと共におられるのだということが心からの告白として書かれているんです。そしてそのインマヌエルの約束を受けて、今日は2つのことをご一緒に確認していきたいと思います。前にアウトラインを出していただいて確認しましょうか。神様はインマヌエルのお方、どんな時も私たちと共にいてくださいます。ですから今日覚えたい一つ目、神様がおられるから我らは恐れない、神がおられるから我らは恐れないという今日の詩編の作者の告白を私たちも覚えて告白したいと思います。神様がいつでもどこでもどんな時でも共にいてくださいます。神様は私たちの酒どころであり力です。苦しむときそこにある強き助けです。神様は私たちの砦です。神様がおられるから何があっても大丈夫、それゆえに我らは恐れない。私たちも今日改めてそのように告白して、今日またここから主と共に歩み出してまいりたいと思います。万軍の主が我らと共にいてくださいます。 ですから私たちはこの詩編作者が神様が招きそして告白しているように力を抜いて主に明け渡して主こそ神であるということを知りたいと思います。今日覚えたい二つ目、それは主こそ神であるということをもっともっと知りたい。そこにこそある恵みと平安をいただきたい。そのような歩みへと歩み出してまいりたいと思います。主こそ神様ですから、神様が主権を持って力強く導いてくださいますから、私たちは安心して神様に従っていきたいと思うんですね。じゃあ今日の箇所に入って、まずは今日の一節、46編一節をご一緒に読める方で読んでみましょう。はい、神は我らの酒どころ、また力、苦しむときそこにある強き助け。いかがでしょうか、この作者の告白。作者は神様こそが私たちの酒どころであり力そのものであると告白しています。そしてまた私たち人間のその日々の歩み、人生には山あり谷ありで苦しいことも様々あるけれども、そんな時神様の助けは遥か遠くの手の届かないようなところにあるんじゃなくって、そこにある強き助けである、とすぐそこにですよ、すぐに見つけることができるところに確かに神様の強き助けがあるのだと、作者はこれまでの体験に基づき、さらに神様に信頼を置いてこのように告白して詩編46編をスタートしているのではないでしょうか。皆さん、この作者の一節の告白を読みながらいかがでしょうか。私たちもこの告白にアーメンと告白させられるのではないでしょうか。だって例えば震災後、ある方はいくつもの避難所を転々とされた、そんな体験もあるでしょうか。私もいくつかの体育館に避難して、さらに会津チャペルや米沢の巫女記念ホール、そして奥多摩福音の家で避難生活を送りましたけれども、そこに酒どころがあるということの幸せ、避難所が用意されているということの幸い、そのようなことを体験させられたように思うんですね。あの時自分の力は何にもなかったですよ。力もない私たちの力そのものとなって、ただ飛び込むことができる酒どころ、そこで心身ともに癒すことができる酒どころ、そうなんです。神様ご自身が私たちの酒どころとなって、また力となって私たちをすっぽりと包み込み受け入れてくださるんですね。そして確かにその道中、神様の助けは遠い見えないところに隠れてるんじゃなくて、そこにある強き助けであるということを私たちもみんな体験してきたのではないでしょうか。そこにある神様の不思議で絶妙な導き、神様の驚くばかりの御業を私たちはそれぞれに見せていただいて、今日まで歩んでくることができたのではないでしょうか。震災の真っ最中にも、その後の避難生活にも、また震災だけじゃありませんね、これまでの皆さんの人生を改めて振り返ってみるならば、たとえ私たちがどこへ行こうとも、そこに神様の強き助けがあった、今もそこに神様の強き助けがある、いかがでしょうか。神は我らの酒どころ、また力、苦しむときそこにある強き助け、私たちも心からアーメンと告白してまいりたいと思いますね。さらに作者の神様への信頼の告白は続いていきます。作者のその信頼は、たとえ信じられないような出来事が起ころうとも、たとえ天変地異が起ころうとも、それでも決して動じることなく揺るがないと作者は続けて告白してるんですね。じゃあ続く2節3節ご一緒に続けて読んでみましょうか。続く2節3節ご一緒に読んでみましょう。はい、それゆえ我らは恐れない、たとえ地が変わり 山々が揺れ海のただ中に移るとも、たとえその水が立ち騒ぎ泡立っても、その水かさが増し山々が揺れ動いても。皆さんどうでしょう、これすごく大胆な告白ですよね。だって山って言ったら動かないものの象徴でもありますよね。動かざること山のごとしですよ。しかしそんな山々がたとえ揺れ動いても、たとえ水が立ち騒ぎ泡立っても、二節にあるように、たとえ地が変わり山々が揺れ海のただ中に移るとも、たとえ信じられないような天変地異が起こっても、それでも我らは恐れないって。すべてを見ての中に収めておられる神様を私たちは信頼している。そのように作者は大胆に告白しているのではないでしょうか。皆さん、地が変わり山々が揺れ動き海の水が立ち騒ぐ、もしかしたらそんな中を私たちも通らされてきたでしょうか。しかし神様が私たちの酒どころ、また力、苦しむ時そこにある強き助け、インマヌエルの主が共におられるならば、それゆえ我らは恐れない。願わくは私たちはこれからもこの作者のごとく神様を信頼して歩んでまいりたいと思うんですね。さあ、さらに作者は神様の守りを確信して告白していきますから、続けて4節5節も読んでみましょうか。4節5節も続けてご一緒に読んでみましょう。はい。川がある、その豊かな流れは神の都を喜ばせる。意図高き方のおられるその聖なるところを、神はそのただ中におられ、その都は揺るがない。神は朝明けまでにこれを助けられる。4節に戻っていただいて、この最初の川があるというのは、神様が共におられる、神様がそこにいる、豊かな守りがあるということ、その表現として用いられる言葉なんですね。神の都を喜ばせるもの、そして五節にあるように、その都を揺るがなくさせるもの、それは何でしょうか。それはその都の城壁が立派だからとか、その都の設備が整ってるから揺るがされないとか、そういうことよりも、五節にあるように、ただ神様ご自身がそのただ中におられるからではないでしょうか。神様ご自身が確かに彼らを朝明けまでに速やかに助けてくださるのではないでしょうか。はじめにこの詩編46編の背景の出来事を説明しましたけれども、事実イザヤ書37章36節、イザヤ37章36節に書かれているんですけど、センナケリブ率いるアッシリアの大軍がエルサレムの都を包囲した時に、主の使いが出て行って朝明け前に18万5千人の軍隊を滅ぼしたという出来事があるんです。皆さん、神様はエルサレムの都を守り、朝明けまでにこれを助けられるお方なんです。さあ、いかがでしょうか。次の6節にあるように、国々は立ち騒ぎ、諸方の王国は揺らぐことがあるでしょう。海の水が立ち騒ぎ山々が揺れ動くこともあるかもしれない。しかしそんな時も、続く7節にある確信が作者を、また信仰者をその動揺から守ってくれるんですね。じゃあ7節をご一緒にお読みしましょう。7節を読みましょう。はい。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である。万軍の主が私たちと共におられるんです。私たちを万軍の主が取り囲んでくださっているんです。このインマヌエルの信仰のゆえに作者は立ち続けたんですよね。ヤコブの神様が、つまりイスラエルの先祖たちをあらゆる困難から救い出して約束を忠実に果たしてくださった神様ご自身が私たちの砦であると 作者はこれまでの神様の助けと守りの体験を思い返したときに、神様がそのただ中におられるから揺るがない、万軍の主がどんな時も彼ら我らと共におられて、神様が私たちの砦であるならば大丈夫だ、そう確信するに至ったのではないでしょうか。さあ皆さん、私たちはどうでしょうか。願うか私たちも神様がおられるから何があっても大丈夫、神様が我らの砦である、それゆえ我らは恐れない、その確信、この信仰に立ってこの日々の歩みを恐れずに歩んでまいりたいと思いますね。引用箇所丸一番に詩編73編28節を挙げていますので、ご一緒に読んでみましょうか。詩編73編28節読んでみましょう、はい、しかし私にとって神の御そばにいることが幸せです。私は神である主を私の酒どころとし、あなたのすべての御業を語り継げます。以前にも言いましたけど、この箇所は我が家の次女の誓いという名前を取った箇所なんですけれども、どこにも誓いって出てこないじゃんって思うかもしれません。以前の訳だと、私にとっては神の近くにいることが幸せなのですってなってたんですけど、新しい訳では私にとって神の御そばにいることが幸せですとなりました。だからといって次女の名前はみそばちゃんって改名しないでいようと思っていますけれども、さあ神様が私たちの酒どころであり力です。苦しむ時にもそこにある強き助けです。万軍の主は私たちと共におられて、神様は私たちの砦です。ですから私たちは、私にとって神の御そばにいることが幸せですと、神様を信じ神様の近くに身を置き続けてまいりましょう。神様を私の酒どころとして、神様がおられるから何があっても大丈夫、それゆえ我らは恐れないと、私たちもこの詩編作者のように告白して、今日またここから主と共に歩み出してまいりたいと思うんですね。皆さんのお祈りに支えられて、先々週は奥多摩福音の家のファミリーキャンプに行ってメッセージの奉仕をしてくることができました。その前の週は私風邪ひいて声が出なくなってしまったので、いやメッセージできるかなってヒヤヒヤしたんですけど、なんとか無事に守られて本当に感謝でした。奥多摩福音の家の最寄り駅の名前、皆さんご存知ですか。ふるさとって書いて古里駅っていうのが最寄り駅なんですけど、いや本当にいい名前だなって思っているんですね。今回奥多摩福音の家にも、行ってきたっていうより ふるさとに帰ってきたという方がしっくりくるような、そんな感じがしているんですね。本当に懐かしく、本当にお世話になった、震災後1年間この教会がまさに命をつないだ場所であり、我が家にとっても長女が小学4年生を過ごし、次女は福音の家で歩けるようになった、そんな思い出深い場所でもあるんですね。福音の家に向かうその道中からちょっと私ワクワクして、そしてインターチェンジを降りたあたりからすでに懐かしくなって、そしてあの場所に行くだけで、そしてお世話になった方々、町の人、地主さんにも挨拶に行ったり、スタッフの皆さんに会うだけでやっぱり涙がこみ上げてくるのでした。あの頃毎日礼拝したそのチャペルに行っては、ああ懐かしいなって懐かしさがこみ上げ、あの講談に立って再びメッセージさせていただいた時にはやっぱり涙が出てしまったのでした。今回福音の家に行って何を話そうかなって結構悩みました。でもやっぱりこの場所に戻ってきたからには話さずにはいられないと思って、もう12年以上前のことですけど、遠い東北での出来事ですけど、震災後の歩みについても改めて話をしてきました。しかし皆さん、もうそんなこと話聞きたくないとか聞き飽きたとか言わないで、皆さん初めて聞きましたとか聞けてよかったって時に涙しながら皆さんが一生懸命聞いてくださり、 そしてまたあの時皆さんのために毎日お祈りしていましたと言ってくださる方々もおられたり、ああ本当にありがたく私自身が新たな力と慰めをいただいたように思ったんですね。皆さんいかがでしょうか。私たち一人一人それぞれのこれまでの歩みを振り返るときに、私たちは神様の愛と神様の偉大さをどれだけ体験させられて今日まで歩んでくることができたのでしょうか。神様がそのただ中におられるならば、あ、確かにどんな時も揺るがない。万軍の主がどんな時も私たちと共におられるならば、何があっても大丈夫だ。確かに神様ご自身が私たちの酒どころであり砦なのではないでしょうか。神様は私たちを決して見捨てることなく、決してあなたを見放すことなく、あなたが苦しむ時もあなたが悲しい時もどんな時もそこにある強き助けなのではないでしょうか。皆さん、あとは私たちの目が曇らされてしまうことがないように、神様の御そばにいることの幸せを覚えながら、それゆえ我らは恐れないと確信持って告白しつつ、今日またここから主と共に歩んでいきたいと思うんですね。さあ、私たちは主こそ神であるということをもっともっと知りたいと思います。力を抜いて主に明け渡して主こそ神であるということを知りたいと思います。それでは今日の箇所続く8節をご一緒に読んでみましょう。8節を読んでみましょう。はい。来て見よ、主の御業を。主は地で恐るべきことをなされた。この詩編作者は来て見よと私たちを招き進めていますね。私たちはもっともっと主に近づき、そして主の御業を見たいと思います。主はその偉大な道からをもってこの地を導いてくださるお方ですよ。続く9節にもあるように、主は私たちに平和を与えてくださるお方です。主は私たちに平和を与え、心には平安を与えてくださるお方ですから、私たちはこれからも来て見よというその招きの声を聞きながら、毎日日ごとに新しく主に近づき、主の御業に目を向けて信じて歩んでいきたいと思います。さらに神様ご自身が私たちに言っておられます。次の10節もご一緒に読んでみましょう。はい。やめよ、知れ、私こそ神、私は国々の間で崇められ、地の上で崇められる。このやめよという言葉は、力を抜く、手を下ろす、引っ込めるという意味の言葉です。皆さん、私たちはついつい自分が主役になってしまいやすいものだと思います。しかし私たち自分が主役になってしまうんじゃなくって、もっと力を抜いて握っているものを手放して、主に明け渡して、もっともっと知ることを大切にしたいと思います。何を知るんですか。私こそ神であるということ、主こそ神であるということ、この方だけが主役であり、この方だけが礼拝されるべき方であるということ、それを知りましょう。さあ、いかがでしょうか。神様は私たち一人一人に、皆さんに何をやめよと声をかけてくださっているでしょうか。皆さんに今何をやめよと、何を手放しなさいと、何を引っ込めることを求めておられるでしょうか。私たちは主こそ神であるということをもっともっと知りたい。神様に主権を明け渡して、ただ一歩一歩主役である神様に私たちは従って参りたい。そこにこそある、そこにしかない 恵みと平安をいただいて歩んでまいりたいと思いますね。以前にも紹介したことがあったと思いますけれども、私以前お芋のズタ袋っていう話を読んだことがあるんですね。ちょっと紹介しますね。お芋のズタ袋っていうこんな話なんです。一人の貧しい人が大きなズタ袋に入ったお芋を背中に担ぎながらとぼとぼと家に向かって歩いていました。そこに馬車が来て、大変だから乗っていきなさいと言われました。この貧しい人は喜んで馬車に乗り込みました。しかしいつまでもそのお芋の入ったズタ袋を背負っていました。馬車の運転手はそのお芋を足元に置いたらどうですかと言いました。するとその人はこう答えました。とんでもない、これ以上迷惑をかけることはできません。私を馬車に乗せてもらっただけで十分です。このお芋の袋まで馬車に乗せるわけにはいきません。ですからこれは私が背負っておきます。私たちは人生の中で重荷となるような問題が起こってきたときに、私たちはそれを神様に任せる代わりに自分で背負い込もうとします。そして私たちは心を弱らせ、勇気を失ってしまうのです。時々私たちには負わなくてはならない重荷があります。しかしそのような重荷も神様にお委ねしたときに軽いものに変わっていきます。今度何か心配事が起こってきたとき、心の中でこの重荷は神様が私に背負っていてほしいと望まれているものだろうか、それとも神様に委ねてほしいと思っていらっしゃるものだろうかと考えてみてください。主に何でも委ねていきましょう。神様はいつも私たちを重荷ごと背負っていてくださいます。いかがでしょうか。私たちもついつい手放せないでいるもの、自分で背負い込んでしまっているものがあるかもしれませんね。しかしすでに神様は私たちを丸ごと背負ってくださっていますから、やめよ、知れというその招きの声を聞いて、主こそ神であるということを知り、神様に明け渡して歩んでいきたいと思うんですね。引用箇所丸二番にペテロの手紙第2の1章2節を挙げていますから、ここもご一緒に読んでみましょうか。ちなみにこの箇所も我が家の次女の誓いの名前の漢字を決めた箇所なんですけれども、それどうでもいいんですけど、ペテロの手紙第2の1章2節ご一緒に読んでみましょう、はい、神と私たちの主イエスを知ることによって恵みと平安があなた方にますます豊かに与えられますように。さあ、私たちは神と主イエスを知ることによってこそ与えられる恵みと平安に包まれて、この地上の旅路をこれからも一歩一歩前進してまいりたいと思いますね。私たちは決して自分自身の、私たち自身の力じゃなくて、神様の力強い導きを感じることってあるのではないでしょうか。やめよ、もう手放そう、神様が主権を持ってどんどん導いてくださる、そんな体験皆さんはどんな時にされましたか。これまで何度も話してきましたけれども、教会で行政が主催のみんな丸ごとみなまるカフェが行われるようになったということ、これキャンプ場で話してきたら、元行政の仕事をしていた方がメッセージ中拍手したくなったって言ってました。ありえないって。これは私たち自身が何かしたんじゃない、神様のただ強い導きだったと思いますね。また先日エリムスタッフの方々と短く感謝会を行いましたけれども、今エリムの働きもどんどん地域に根ざして開かれていて、最近ではいろんな行政とのつながりもでき始めて、他の子ども食堂をしておられる方々とのつながりも与えられ始めています。感謝会でスタッフの皆さんが口々に言ってくださってたのは、やっぱりこれは自分たちの力ではない、神様が道を作り道を開いて力強く導いてくださっているように感じるという告白でした。先週中グレイス姉妹が いわき市に引っ越してきてくださいましたけれども、このあまりのスピード感に驚かれた方も多いかもしれませんね。だって OMF の責任者の方からこういう方がいるんだけどって話があったのはまだ今月の2日ですよ。グレースさんにお会いしたのは今月4日が初めてでしたよ。10日に弘前に戻られて、そしてたった2週間後24日にはいわき市に短期宣教師として引っ越してこられるという、いかがでしょうか。これはただただ神様によって与えられた出会いと導きというほかないのではないでしょうか。いかがでしょうか。私たちはやめよ、知れと招かれる神様の御声に耳を傾けてまいりましょう。力を抜き、もっと主に明け渡して、主こそ神様であるということをもっともっと知りましょう。神様が主役ですから、神様を心の王座にお迎えして、そこにこそある、そこにしかない恵みと平安に包まれながら歩んでまいりたいと思いますね。今日の箇所に戻って最後の11節は先ほどの7節の繰り返しです。せっかく作者は大切だからと同じ言葉を2回も書いてますから、私たちももう一度この言葉読んでみましょうか。11節をご一緒に読んでみましょう、はい、万軍の主は我らと共におられる、ヤコブの神は我らの砦である。さあ皆さん、今日は詩編46編をご一緒に見ることができました。もう一度アウトライン出していただいて、振り返りますが、神様はインマヌエルのお方です。どんな時も私たちと共にいてくださいます。神様の約束は永遠で真実です。その約束は違えることがありません。ですから私たちは神がおられるから我らは恐れないという、この作者の告白を私たち自身の告白としたいと思います。神様がいつでもどこでもどんな時でも共にいてくださいますから、神様が私たちの酒どころであり力ですから、苦しむ時そこにある強き助けですから、神様は私たちの砦ですから、神様がおられるから何があっても大丈夫、それゆえ我らは恐れない。私たちもそのように告白して、今日またここから主と共に歩み出してまいりましょう。万軍の主が我らと共にいてくださいます。ですから私たちは力を抜いて主に明け渡して、主こそ神であるということをもっともっと知りましょう。主こそ神であることを知り、恵みと平安を得る、そのような歩みへと歩み出してまいりたいと思います。主こそ神様ですから、神様が主権を持って力強く導いてくださいますから、私たちはこれからも安心して神様に一歩一歩従って参りましょう。お祈りをいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながら、この詩編46編の御言葉を思い巡らしてみましょう。いかがでしょうか。国家的な危機に出会い、しかしそこから神様の偉大な道からを体験した詩編作者が、この詩編46編を心込めて告白しました。かつてルターも幾多の度重なる困難の中、この詩編を自分自身の告白として告白し、その困難を乗り越えていきました。私たちはどうでしょう。私たちも神は我らの酒どころ、また力、苦しむときそこにある強き助け、それゆえ我らは恐れないと、私たちも信仰を働かせて、共におられる主を信じて、神様がおられるから何があっても大丈夫、山々が揺れ動き たとえ水が立ち騒ぎ、国々は立ち騒ぎ、諸法の王国が揺らぐことがあろうとも、我らは恐れない。そのように私たちも今日この場所から告白して、主と共に歩み出していくことができるならば、なんという幸いでしょうか。そのためにも私たちは来てみよという招きに応えましょう。やめよ、知れという神様ご自身の招きに応えましょう。主こそ神様であることを知り、恵みと平安をいただきながら、この地上の旅路を今日またここから一足一足歩んでまいりましょう。神様は今日皆さんに何をやめようと声をかけておられるでしょうか。今力を抜いて主に明け渡したいこと、ああこのこといつまでも握りしめていたな、背負っていたな、やめよ、知れ、主こそ神様であること、主は我らと共におられるお方であること、主が我らの砦であること、このことを知り、恵みと平安に包まれて歩んでいくことができるならば、なんという幸いでしょうか。今私たちの心を神様の御前で探り、心の真ん中に神様をお迎えしましょう。お祈りします。天の神様、あなたご自身が私たち一人一人を愛して見つめて、万軍の主が片時も離れることなく共にいてくださる、このインマヌエルの約束のゆえに心から感謝し、あなたの御名を褒めたたえます。神様、あなたは私たちが何者だからといってそんなにも私たちを愛し、私たちの砦となり、私たちの酒どころとなり、力そのものとなり、私たちが苦しむとき、そこに強き助けを与えてくださっているのでしょうか。神様、私たちはいたずらに心を騒がせてしまうことなく、自分自身で握りしめ問題を抱えて背負ってしまうのではなく、今あなたに明け渡し、恐れずに恵みと平安をいただきながら歩んでまいりたいと思います。神様、どうぞ私たちがあなただけを主と告白し、あなただけを主役としながら、あなたに一歩また一歩従っていくことができるように導いてください。神様、改めてあなたのインマヌエルの約束を心から感謝いたします。あなたの招きの言葉を心から感謝し、今応答いたします。私の心を開き、あなたを心の真ん中にお迎えします。神様、どうぞこれからもあなたご自身が主権を持って私たち一人一人の歩みを導いてくださいますように、このお祈りを感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。